坂口安吾作、将棋の鬼。将棋界の通説に、増田は手のないところに手を作る、という。理屈から考えても、こんなバカな言い方が成り立つはずのものではない。手がないところには手がないに決まっている。手があるから見つけるのである。つまり他の連中は手がないと思っている。増田は見つける。つまり増田は強いのである。だから増田が手がないと思っているところに手を見つける者が現れれば、その人は増田に勝つというだけのことだろう。将棋指しは、勝負は気合だという。これも嘘だ。勝負は気合ではない。勝負はただ確実でなければならぬ。確実ということは、石橋を叩いて渡るということではない。勝つという理にかなっているということである。だから確実であれば、勝つ速力も最短距離、最も速いということでもある。増田はそういう勝負の本質をはっきり知り抜いた男で、いわば増田将棋というものは勝負の本質を骨子にしている将棋だ。だから理詰めの将棋である。増田を力将棋という人は、まだ勝負の本質を得得せず、理といい力というものの何たるかを知らざるものだ。増田は相当以上のハッタリ屋だ。それを見て増田の将棋もハッタリだと思うのが間違いのもとである。もっとも増田の将棋もハッタリになる危険はある。慢心するとそうなる。私は現に見たのである。昨年の12月8日、名古屋で、木村増田三番勝負の第一回戦があって、私も観戦に招かれた。私が増田八段に会ったのは、この時が始まりであった。手合の前夜、新聞社の宴席へ招かれた。広間に三つテーブルを置く。三つ並べるのじゃなくて、真ん中へ一つ。両端へ、おのおの一つずつ、話せるだけ話しておいてある。これは、新東海という新聞社の辛抱遠慮で、木村と増田は勝負がたき、両領深く敵意を抱いている。同じテーブルに顔を合わしては、喧嘩にでもなっては大変だという。銀行や一般会社じゃ、こんなことまで頭が回らぬ。新聞社、雑誌社というものは、ご本人も年中酔っ払って喧嘩しているものだから、こういうところは行き届いたものである。私と増田は同じテーブルで、ここは飲み助だけ集まる。増田は相当の酒量である。私はウイスキーを一本ポケットへ入れて東京を出発した。増田と私がこれを開けて、増田はそれからかなり日本酒も煽ったようだ。私は酔っ払うとアジル名人なのである。口論させたり、仲直りさせたり、そういうことが名人なのである。新東海の荒武者もそこまではご存じないから、テーブルを三つ離して安心していらっしゃる。ダメである。
東京の将棋指しは、増田は弱い弱い言いよるけど、勝ってるやないか。
などと微水のうちは私にブツブツ言っていたが、そのうちに泥酔すると、名手が悪手になる。
何アホ言うとる。アホ言うて将棋させへん。木村など、なんぼでも任してやる。
だんだん勇ましくなってきた。木村前名人、 狩猟は少ないが、これも酔ってる。明代の負け嫌い。
黙してやるべき。君はまだ若いよ。君より弱くなるほど、まだ猛禄はしないよ。
俺が強い。
なーに？お前なんか強いもんか。
とうとう離れた席でおのおの立ち膝となって、人々の頭越しに怒鳴り合っている。
俺が強い。お前なんか。
両領叫び合ったところで、私が難なくまとめ上げて宿屋へ戻る。それから、碁を打つ。
木村前名人が碁の初段で、
増田八段が、あいにくなことに、ちょうどそれと同じぐらいの力量なのである。そこでまた、碁石を握って、俺が強い、お前なんか。すごい剣幕で、はっしはっし。増田白番で10目ほど勝った。しかし、これがそもそも増田失敗のもと。私や増田のような酒飲みは、酔っ払ってすぐ眠ると熟睡できるが、酔いが冷めかかるまで起きているとさあ眠れなくなる。私は宿へ戻る、すぐ寝ようとすると、まあ碁を一局と、木村増田両氏と一局ずつ、それから両氏の喧嘩対局を見物して、酔いが冷め。宿に酒がないから、とうとう眠れなくなってしまった。増田八段がまた、ほとんど眠れなかったらしい。翌日の対局は、結局木村が勝った。私が観戦していたところで、将棋は点でわからない。見ているのは五両名の心理だけだが、将棋そのものがわからないのだから、それに伴う微細な心理はやっぱりわからない。極めて大づかみのわかり方しかできないのである。しかし、この将棋に関する限り、増田は心構えにおいてすでに敗れていた。木村何者ぞ、何遍でも任してやる。軽く相手を飲み、舐めてかかっていたから、軽率で将棋そのものがはったりであった。 急戦か持久戦かという分かれ目のところで、木村2時間余り考える。木村塚田名人戦の第7回戦。つまり、木村が名人位から転落した最終戦で、急戦、持久戦、この分かれ目というところで、木村4時間13分考えた。見物の私もこれには並行したものだが、4時間13分も考えた以上、退くに退かれず、無理な急戦に仕掛けてしまった。そして負け。名人位から落ちてしまったが、この勝負では2時間8分だか考え、結局その2時間を無駄遣いして考えた急戦法を断念し、当たり前の持久戦へ持っていった。人間の気持ちとして、これが当たり前のようだけれども、なかなかできないのである。たった7時間の持ち時間、そのうちの2時間。それだけ使って考えた以上は、のっぴきならない気持ちになりやすいもの。私たちの場合なら、すでに100枚書いた原稿を、不満なところがあるというので破り捨てて書き直す。なかなかできない。木村2時間8分を無駄にし、よく忍んで平凡に刺す。すると増田、相手が2時間も考えたから、こっちもいくらか付き合って考えるかと思うと差にあらず。木村が刺すその指がまだ駒から離れないうちに、にゅーっと腕を突き伸ばして、すでに大手をひょいと刺している。木村の顔がさっと好調する。
何をこしゃくな。その気ならば。
というわけだろう。今度は増田の指がまだ駒から離れぬうちに、間髪を入れず駒を動かす。両両全然盤上から手を引っ込めず、ひらひらひらと手と手がもつれて動くうちに十何手か進んでいる。 こっちが何時間と考えて刺すのに、下手の考え休むに似たりと間髪を入れずひょいと刺される。からかわれているようで腹が立つものだそうであるが、昔は木村前名人がこの手が得意で、
相手に向かっ腹を立てさせたものだそうだ。
増田八段にお株を取られて、何をこしゃくな、とやり返す。将棋だからバタバタバタと手と手がもつれて駒が動くけれども、喧嘩ならパチパチパチと横っ面を引っ叩き合ったところだ。この挙句が大事の急所で慎重な読みを書き、増田ついに乾杯を見るに至ったが、誤算に気づいた増田の狼狽、さっと青ざめ、そんなお手手がありましたか。軽率のそしり免れず、これは罪がありますか。愕然として自然に漏れるつぶやき。こうなると、相撲と同じように体で将棋を指しているようなもの。はっと鏡、またねじ曲げ、ねじ起こし、うっとうなり、やられましたか、とうめき。全身全霊の大苦悶。31分、勝負というものは、凄惨なものである。将棋まではったりで指しては負けるのは仕方がない。増田のためには良い教訓であったろう。増田は木村将棋の弱点を瞧察して勝負の本質を悟ったのであるが、木村という人がまた元来は骨の髄からの勝負師で、彼が今日新人として出発する立場にあれば、増田と同じ霧によって出発したに相違ない。人間は時代的にしか生きられぬもの。時代の思想に影響され、限定されるものであるから、増田と同じ型の勝負師である木村が、貫禄を看板に将棋を指すようになった。負けても横綱の貫禄。そんなことがあるものじゃない。勝負は勝たねばならぬもの。決まっている。勝つすべの優れたるによって強いだけの話である。昔、木村名人は双葉山を表して、将棋では序盤に言い負けすると全局を押されて負けてしまう。横綱だからといって相手の声で立ち言い負けしてはやっぱり負けるだろう。立ち上がりに意を制すること自体が、横綱たるの技術のはずだ。という意味のことを言っている。まさしくその通り、勝負の原則はそういうものだ。その頃の木村名人は、勝負の鬼であり、勝負に準ずる人であった。そのうち、だんだん大人になって、彼自身が横綱双葉山となり、貫禄将棋を指すようになり、名人の将棋を指すようになった。しかし、木村本来のものは、挙げて勝負師の根性であるから、本来の根性に立ち直れば、もともとの素質は増田以上かもしれぬ。名古屋の対局では、木村は見事であった。一つの立ち直りを感じさせるものがあった。しかし、まだどこやらに、落ちた名人、前名人という、なんとなくまだ貫禄をぶら下げている影がある。これのあるうちは、木村は本当に救われておらぬ。一回の勝負師になりきらねばならぬ。骨の髄から勝負一つの鬼となりきらねばならぬ。名古屋の対局では、増田が相手を舐めてかかってはったり的に出たのに対して、木村は頬像を固め、必死の闘魂を持ってかかってきた面影があった。だから、この一戦に関する限り、木村は勝負の鬼、目覚ましく見事な闘魂、身構えであったが、その代わり、この一戦だけというような超特別の影があった。これだけは負けられぬ。そういう特別な影であり、 この一線を出外れると元の貫禄へ戻りそうな不安定なものがあった。そういう危険は増田にもある。はったりで刺せば負けるのである。毛一筋の心の緩みによって勝ちも負けもする。ここに勝負というものの残酷極まる真相があるのだ。その日によって調子もあり、読みの浅い日、深い日、ひらめく日、ひらめきのない日、いろいろあろうと思う。私たち分子だと、今日はひらめきがないというので仕事を休んで遊ぶことができる。勝負の方はそうはいかぬ。約束の日だからひらめきのない日でも刺さねばならぬ。だから対局の日を頂点にして最もひらめきの強い日をそこへ持っていくような心構えとその完全な用意がなければならぬ。その点でも増田は用意を怠っていた。木村は夜更かししなければ眠れず、対局前夜に遅くまでわーわー騒ぐとよく眠れるそうで、まんまと自分の睡眠ペースへ運び込んだのに比べて、増田は用意を怠ったのである。次期名人は大概増田らしい形勢であるが、その次に来るもの。これは新人でなく、やっぱり木村だろう。増田木村が名人を争うとき、この勝負の激しさは至上のものだろうと私は思う。私はその日を楽しみにしているのである。そしてそれからの何年かは名人位を取ったり取られたり、この二人の必死の争いがしばらく続くのじゃないかと思っている。